今日は、立てるための、権威、力について、見てまいります。先ほどお読みいただいた、第一コリント10章1節から、11節が根調の箇所ですが、8節をもう一度お読みしてお祈りいたします。あなた方を倒すためではなく、立てるために主が私たちに与えてくださった権威について、私が多少誇りすぎることがあっても恥とはならないでしょう。天の父様、力を誇示することが自分の思いを成し遂げる、それが、横行している、時代ですけども、真の力をどうか私たちが知ることができるように、そして、信じることができるようにどうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。パウロは、このコリント人への手紙の第2を慰めの手紙として書き送ってきました。7章までの箇所でコリント教会の誤解を解き、教会を、彼らは自分たちの過ちに傷ついていましたので慰め励ましたのです。そして、8章から教会がしっかりと立ち直るために、慰めて気を取り直すだけでなくて、しっかりと立つことができるために教えを続けています。8章から9章までは支援の献金のための教えが続いていました。先んじて始めたこの働きが、頓挫するのではなく、成し遂げることを通して主とまた、同労者、伝道者たちへの、信頼、また職業界との信頼関係を回復し、祝福で満たされるように、パウロは特別に紙面を割いて、書き送りました。そしてこの十章では自分たち伝道者を主にあって信頼し、その指導に従えるようにと進めます。パウロたち伝道者の優しさ、また忍耐を勘違いして偽教師の口車に乗せられて、彼らが高ぶり逆らったことがどんなに大きな損失であったかを思い起こさせるのです。パウロはここで主に立てられたものに神様が与えた、権威、これは力とも訳せる言葉です。それがどんな権威かを教え、信頼と従順を確かにします。こうして教会が着実に成長できるようにと導いたのです。私たちもこの機会に改めて、力とは何か、本当の力とは何かを確かめましょう。第一に覚えたいことは、パウロたちが忍耐をもって柔和であると同時に力、権威あるものであることを証ししたことです。力というと、強権に結びつけられることがありますけど、真の力は柔和に表されます。パウロは、10章の1節で、 このように、改めて自分について書いています。一節の冒頭を読みいたします。さて、あなた方の間にいて、顔を合わせているときはおとなしいのに、離れているとあなた方に対して強気になる、私、パウロ自身が、と書いています。パウロがこのように自分について触れているのは、彼らが誤解してパウロを批判していたことを受け止めて返しているんです。十節を見ていただけますか。コリントの人たちが語っていたパウロに対しての評価です。十節の冒頭をお読みいたします。パウロの手紙は重みがあって力強いが、実際に会ってみると弱々しく話は大したことはないと、まあ、そう言われていたのです。普通なら、そういうふうに自己紹介しないかと思います。つまり、言葉は、厳しいけども、実際会ってみると弱々しい私はというふうに自己紹介しないかと思います。しかし、その弱く見える自分がキリストの柔和さと優しさを持ってあなた方にお願いしますと身を低くして語っています。日本にもキリスト教は弱い者が信じる宗教だと。十字架にかかったようなものが神であり救い主だということは日本のみならずもうイスラエルにおいてもそんなことがあるわけはないと多くの人が信じようとしませんでした。しかしあえてキリストが柔和で優しさを持って来てくださった。世界を作り支配しておられやがてすべてを裁かれるお方が謙遜に優しく来てくださった。そう、それに習ってるんだということを証ししたのです。イエス様も山の上で真の栄光の姿を表されたとき、そして黙示録にキリストの権威ある意向が明かされていますけれども、本来の意向を表したら、もう私たちは滅んでしまうというほど恐るべきお方です。しかし、聖書の予言の通りに、イザヤ書の42章3節にこうあります。開かなくて結構です。傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともなく、真実をもって裁きを取り行うという予言があります。また日曜学校でも学んだように、イエス様はロバの子に乗って王としてエルサレムに入ってきました。柔和な方としてです。平和の王として入ってこられました。確かに、パウロ自身について言えば、かつては自分に厳しいだけでなく、他の人にも厳しい人でした。しかし、彼は12章、この書物の12章に明かしされているように、高ぶらないために弱さを与えられ、そして弱い時にこそ強いと証しするものになっていました。 キリストを信じた者は強くされますけども、同時に柔和にされます。簡単に怒らない、怒りを表さないものにされるのです。かつて漁師であって気が荒かったのでしょう。イエス様の後に従っていた時には、ボアネルゲ、イカズチの子、雷の子と呼ばれていました使徒ヨハネも、愛の人に変えられてきました。第二コリントの十章の続きを見てまいります。三節四節。私たちは肉にあって歩んではいても、肉に従って戦ってはいません。私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神のために要塞を打ち倒す力があるのです。肉に従う、この肉というのは、生まれつきの人間の性質を表しています。コリントの巨大姉妹は世の人と同じように、人間的な力を、武力、また、気の強さ、それらを頼りにしていました。そういう方たちには、必要とあらば、少しもひるまずに、妥協せずに、大胆に、対するべきだと、ちゃんとパウロは考えていることを伝えました。しかし、今、コリントの教会は、そのように、人間的な思いに捉えられて、教会を混乱させてしまったことを、悔い改めようとしていました。この悔い改めが、しっかりと実を結んで、改めて謙遜に従順に従えるように、彼らの追い打ちをしないで優しく接しようと、パウロたちはしていました。厳しくしないと従えないのは未熟である印です。そして、柔和で従順であることは、キリストに似たものとされた印なのです。上からの知恵は、清いもの、平和で優しく、協調性があり、憐れみと良い身に満ち、偏見がなく、偽善もありませんと、ヤコブ書の3章に、記されている通りです。同時にパウロは、キリストを信じる者に与えられた力を明かしします。キリストを信じた者は、生まれつきの人の力を超えるキリストの力が与えられています。先ほども言いましたように、十章三節に、私たちは肉にあって生きて働いていますけども、肉ではなく霊、神様の恵みの力によって、また新しくされた命によって戦っていると証ししています。確かに地上に生きている間は生まれつきの肉の性質から逃れることはできません。肉の性質は神様に逆らい、また、年齢を重ねるごとに弱まっていきます。パウロはローマ人の手紙の7章で自分のこの肉の性質を嘆いています。私は自分のうちに、すなわち自分の肉のうちに善が住んでいないことを知っています。私には良いことをしたいという願いがいつもあるのに実行できないからです。まだ十分に成長しきれておらず、清められていない部分を、 パウロは、なお認めて心を痛めていました。しかし、それはやがて完全にされていきます。第二コリントの4章の16節を開いていただけますか。360ページです。第二コリント4章16節。ですから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。第二コリント10章の4節に戻っていただけますか？もう一度お読みいたします。私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神のために要塞を打ち倒す力があるものです。キリストを信じた者に与えられる武器は、強力な神様の武具です。エペソビトの手紙の6章に、神のすべての武具を身につけなさいと、パウロは進めていますけども、真理の帯、正義の胸当て、平和の福音の足備え、信仰の盾、救いの兜、御霊の剣である神の言葉、そして御霊による祈り、これが古い武器を打ち壊す、近代兵器が今使われてすごいことになっていますが、そのことは置いておいても、人間的な力や思惑をすべて打ち砕く力が神の武具にはあります。そして聖書の言葉、またキリストの信仰は古いといえば最も古いんですけども常に新しいのです。罪は心に鉄の筆やダイヤモンドの先端で刻まれているようだと。しかし、それを打ち砕いて清める力が神の救いにはあります。難攻不落の砦のように、私たちは自分の力や思いで固めて神様前に服従することを拒みます。力でそれを壊そうとしても力の支配に屈してしまうだけです。しかしそれを愛の力によって打ち崩したのが神の武具、キリストの愛です。以前映像で見ましたけども、武力で国を支配しようとして戦車が向かってきたときに、その町の住民が素手で止めたと、そういう光景を見ました。福音にはその力があるのです。五節六節。私は様々な議論と神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち倒し、またすべての計りごとを取り押さえて、キリストの十字架の上に キリストに服従させます。またあなた方の従順が完全になったとき、あらゆる不従順を罰する用意ができていますとパウロは告げます。大きな声で、高度な理屈で、あるいは鞭で叩いて服従させるのではありません。柔和と従順を持ってキリストに従わせるのです。これが働き人、またクリスチャンに与えられた力、権威です。イエス様の十字架の後の光景を覚えましょう。ルカの福音書の23章47節48節です。旧約聖書、あ、すみません、新約聖書の、171ページ、ルカの福音書23章47節48節を読みます。百人隊長はこの出来事を見て、神を褒めたたえ、本当にこの方は正しい人であったと言った。またこの光景を見に集まっていた群衆も皆、この出来事を見て、悲しみのあまり、胸を叩きながら帰っていったとあります。つい数時間前、ローマ軍も、また群衆も、イエス様を罵りました。十字架から降りてみようと、そう言って罵りました。しかしイエス様が自分たちのために取りなし、また天の父が悲しんでおられることを示し、そしてイエス様が父を、我が霊を御手に委ねますと宣言して死なれたときに、ローマの百人隊長が神様を賛美して、本当にこの方は正しい人であったと告白しました。罵っていた群衆が皆、自分たちはなんてことを、何ということをしてしまったのかと悲しんで、しかしもう取り戻せないということで、悲しんで去っていきました。やがて、この方たちもイエス様を信じて、救われたことだと思います。パウロたちは裁く用意がしてあると言っても、鞭打ったり、石を投げたりという裁きではありません。彼らの過ちを示して、認めさせ、そして悔い改めて回復するための権威を振る準備をしていたのです。パウロはこのまでの間、主に伝えられて、信頼と愛を持って訴え続け、また祈り続けました。諸教会もコリントの教会のために祈り続けました。その中で、固くなったコリントの巨大姉妹の心が溶かされ、砕かれ、悔い改めために至ったのです。確かに、勝利でした。最後にパウロは、この奉仕者に与えられた権威は立て上げるためのものであることを強調します。第2コリントの10章に戻っていただけますか。 8節、あなた方を倒すためにではなく立てるために、主が私たちに与えてくださった権威については、私が多少誇りすぎることがあっても恥とはならないでしょう。そうパウロは証しします。上辺は弱いかもしれない、しかし奉仕者は主に自分を捧げて、そして愛と信頼を持って使います。その力は壊すためではなく立てるための力でした。武器によって町が破壊され、人の命が損なわれという光景を私たちは見ました。歴史のある町がたちまちのうちに破壊されました。しかしそれを回復するのにはどれほどの時間と労苦がかかるでしょうか。壊すのは簡単です。信頼を破壊することはあっという間に起きてしまいます。人を築き上げること、社会を築き上げることは大変な労苦が必要です。しかしその力を神様が一人一人に与えてくださるのです。どちらが強いでしょうか。力をまた権威を増し加えていると恐れが増し加わっていきます。そして安心できないから逆に攻撃してしまうんです。そして人を滅ぼすだけでなく自ら滅びていきます。剣に頼る者は剣によって滅ぼされるとイエス様はゲッセマネで教えられました。しかし神の力は気づく力です。回復する力です。愛の力です。私が以前いた教会で、尊敬している羊がいます。今度伝道女子で来る兄弟の父親なんですが、いつも柔和で優しい方です。あまりにも優しすぎて大丈夫かなと思うぐらい優しい方なんですけども、子供たちは言うんです。怒ったら乗せて怖いよって、一度も言いました。もう顔を真っ赤にして叱られます。機嫌が悪いからではなく、心から愛していたので、子供がいけないのを見てやめさせなければという時には本当に怖いんです。必死で訴えられます。愛しているからこそ大胆にまた強くなれるんです。また怖いのはただ叱るだけでなく許してくださるからです。詩編130編にこういう言葉があります。主よ、あなたがもし不義に目を留められるなら、主よ、誰が見舞いに立てるでしょう。そうです、許されないとなると自暴自棄になってしまいます。しかし記者は続けます。しかしあなたが許してくださるゆえに、あなたは人に恐れられました。恐怖でなく真の恐れ敬いは許しによって与えられます。本当の力は破壊する力ではありません。回復し立て上げ完成する 力です。サタンは、罪は破壊するだけですけども、神は、また救いは回復し完成します。この神の力こそ偉大な力なのです。そして私たちはイエス・キリストを信じたことによって、この偉大な力を持って使えます。私たちの目標は回復であり完成です。ですから、この力を誇りましょう。この力に頼りましょう。天皇父様、今日私たちは真の権威について、神の権威について見てまいりました。どうかこれに耐えることができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。